ンシーのハッピーワンルーム。こんにちは。今月も月末の金曜日、この時間を担当する株式会社フラットエージェンシーの村井小紅です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ここからは正野さんにも入っていただいてね、はい、お話していきたいと思います。
よろしくお願いします。正野さんよろしくお願いします。
お願いします。
なんかね、にぎやか
だわ3人だ、
はい、楽しい
今日でね、今年度ねラジオね最後ですもんね、
う
ん、
そうです。
ちょっとね、はい、おゆうさん最後ということで。
そうよ、
いやそうよ、
私が金曜日に出てくるのはもう今日が最後なの。
いや寂しい
寂しいです。
1年間本当にね、ちょっとおゆうさんのおかげでね、ちょっとトークがじゃじゃ馬で暴れ馬なのでもうどこ行くのかわけわからんような状態でね、ずっとゆうさんがこうすごい必死でこう方向を修正してくれてたので
いやいや
本当にありがとうございます。
とんでもございません。もう全部私のおかげで。いやいや違いますよ
あ、本当に全部
あのもうね、小紅さんもいつもねしっかりと台本考えてくださるのよ。ありがたいのよ。
すごいです。本当に綿密にこう、
そう考えていらっしゃるのよ。
本当ですか。
そうなのよ、
はい、でも何喋るかわかんなくなるんでね。
いや
みたいななって、
うん、まあそれはね、私も一緒です。
あ
の話してる間に、あこのこと言うの違うかったとか思ったりとか、
言われて気づくことあります。
そうそう、合わせたとかね、いろいろある。それはもうね、仕方がないですよ。
よかったと思ってた。
そんなことないです。絶対やります。
あ、よかったです。
だからいいんです、小紅さん。
ありがとうございました。本当にお世話になります
。もう4月からも頑張ってくださいよ。
そうですね。
さてさて、
4月ということで、はい、新生活始まりますね。
そうですね、
始まります。今ねちょうど引っ越しシーズンで、うん、まあフラットエージェンシーが1年で一番忙しい時期となってるんですけれどもね、新生活がね始まる時期に多いのがね、そのゴミ出しについて、
はい、
出てく人もそうやし入ってくる人の段ボールとか、
うんうん、
その辺のね、はい、結構ねクレームだったりとかね、あとこれどうしたらいいんですかみたいな問い合わせとかもあったりとかするんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっとね今日はねそのゴミのね話をしたいと思います。私もね結構ね何回か散乱したゴミ回収しに行ったりとかね
そんなに。いや、あのうちの近所ね結構学生さん多いからね、はいはい、マンションたくさんあるんですけど、はい、ゴミ置き場散乱しております。この時期
そうでしょう、
こんなん置いていきますのみたいなんとかあります。
あるでしょう、はい、多分ね出し方がわからないっていうところがね、
そっかそっか、
あると思うんですよ、うんうんうんうん、なんでねちょっとね今日はゴミの話していきたいと思うんですけれども、はい、そしたら正野さんとおゆうさんに質問です。
はい、
はい、
プラスチックのご飯とか入れるタッパーありますよね。
タッパー、
タッパー、はい、あれは燃やすゴミ、プラゴミ、京都市のルールだとどちらでしょうか。
あーこれ難しいやつだ。このあれですよね、家に置いてる方のタッパーですよね。
そうですそうです、
売ってる時のあのプラケースじゃないってことですよね。
プラケースじゃないやつです。
これ京都市のやつ難しいんですよ。
そう
ですよね、
う
ん、これ困惑した記憶があるんです、
うん、答え正野さんに譲る、
はい、これ京都市の場合ですけど、
はい、
燃やすゴミになるんじゃなかったですっけ。
なかったですっけ。
あ、違い
ましたか。正解。
あ、よかった。
さすが正解です。燃やすゴミなんですよ。
これそうなんですよ。
プラスチックやんって思ってないですか。
そうなんですよ。思ったんですこれ。え、プラスチックなのになんでって思った記憶がありまして。
そうなんですよね、はい、そうなんです。あれはね京都市の分別ルールだと、
はいはい、
燃やすゴミになってて、基本そのプラで捨てるものっていうのは、プラって書いてあるやつ、はい、
あ、なるほど。
あれがねプラゴミになるんですよね。
なるほど、裏とかに。
そうですそうです、はい、
刻印してありますもんね。
そうそうそうそうそう。
へー、
そしたらじゃあ次もう一問。
はい、
はい、
一度に何袋まで出していいかご存知ですか。
これは知ってる。
私わかんないです。次おゆうさんお願いします。私わかんないです。
え、これは2つですよ、は
い、正解です。さすが。そうなんですよ、燃やすゴミとか資源ゴミとか、はい、まあ、いろいろ種類はあるんですけど、
はい、
一度に片手で持てる重さで2袋までっていう風に決まってまして、そうなんですよね。 で結構大型ゴミとかバラバラにしてその捨ててっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、袋の量増えてくるじゃないですか。
どんどん増えますね。
どんどん増えて、はい、どんどんその回収場所に出しちゃうと、はい、やっぱあのパッカー車っていうあのゴミ出しのね、はい、あの車がもうすぐいっぱいになって何回も往復しなきゃいけなくなるんで、
は
い、一度に出せるのは2袋までっていう風にお願いしますということで京都市さんの方は、はい、おっしゃってます。基本的にねあのマンション民間回収のところもあるじゃないですか、京都市回収じゃないところ、
はい、
っていうところも基本的にはもう1袋か2袋ぐらいまでっていう風に決められてるので、あの ボックスですよね、ダストボックスから溢れないレベルということで、
うんうん、そうよくこぼれてる、あっこから
こぼれてるでしょ
こぼれてる、
こぼさないで本当にな
んかね悲しくこぼれてますよ。
そうなんですよね、うんうんうんうん、そのね分別やっぱ厄介ですよね、
は
い、そのどう捨てたらいいか分かんない、私も分かんないものもあるので、 そのゴミ出しのルール覚えられないっていう時におすすめしたいのが、はい、京都市のね小ゴミネットっていうサイトがあるんですよ。
小ゴミネット、
小ゴミネット、
小ゴミ
これね、はは、そうあの小ゴミネットってこう検索してくれたらすぐ出てくるんですけれども、それねすごいのがゴミの種類とかです、うんうん、例えば乾電池の捨て方よくわかんないじゃないですか、どこに出したらいいのかもわかんないし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
燃やすゴミに混ぜてもいいんかなとかわからんときに、うんうん、例えばその乾電池っていう風に単語を入れるとどう捨てればいいか教えてくれるんですよ。
へー、
便利、
便利なんです、すごい便利。これねさらにすごいのが、例えば布団の捨て方がわからなくって、うん、布団って入れて検索すると、うんうん、同じようなもの、例えばクッションとか毛布とか似たようなものとかも結果で出てきてくれて、
あ、
毛布も捨て方分からへんみたいな、
確かに
そうそうそう、そういうのをね似てるのも結果で出してくれてね、すごい、ね、分かりやすいので、ぜひ分からんかったらこれをね小ゴミネットぜひ見てほしいです。
小ゴミネット覚えました。別にあの
京都市から依頼されてるとかじゃないんですよ、
別に
お金もらってるとかじゃないんですよ
そうそうそうそう、
すごい便利なので本当に教えたいっていう、う
ん、なんか、はい、うん、すごいな村井さん
と本当に表彰されるかな、
死の方だと思いました
本当に便利でね、でこれまたねすっごいいいのがさらにねスマホ用のアプリがあって、
へ、
Android 版もあるし iPhone 版もあるんですよ。でこれね自分の住んでる住所登録しとくじゃないですか、そしたら前日とか当日に今日は燃やすゴミの日ですよ、明日は燃やすゴミの日ですよって教えてくれるんですよ。
便利、
もちろんこの通知は切ることもできるし、
お
そうなんです、すごい便利、
うーん、
小型金属類とか月に1回だったりとか、ね、雑紙とかもそうじゃないですか、
はいはい、
あれ何曜日だっけ、
う
ん、みたいな、
そうそうそう、よく思います
でしょ、
うん、
教えてくれるんですよ。
す
ごいやり方、本当にねこのアプリは京都市民全員スマホに入れてほしい
本当そうですね
全員入れてほしい今聞いてる皆さん入れましたか、小ゴミアプリです、入れてくださいよろしくお願いします。
小ゴミでやったらいいですね、
小ゴミアプリですね、
アプリね、
はい、
私もすぐ入れます、
メモしました、
はい、すぐすぐ本当にねこれはね便利なので、結構ね自治体によってねその焼却量の性能が違ったりとかして、そうそうそうそう、よそから来た人は、ね、うんうん、こんなに分別すんのって思う方もいらっしゃると思うし、逆にこんな分別しなくていいのって思う方もいると思うんですよね。
そうですよね、
本当にねバラバラなんで、ね、
そうそう、京都は結構ね、緩いようですよ、
はい、
今でもめんどくさいとは思ってるものの、
うんうん、
でも他のね、あの細かく分けなくちゃいけないところに比べたら楽ですよね。
そうなんですよね、
本当に
緩いとは思います、緩め、
は
い、
緩め、はい、
ね、焼却炉が素晴らしいらしいんですよ京都市では、
ね、
そうなんですよ ね、
市長さんがおっしゃってました
そう、どのレベルなのか全然わかんないですけどね、なんかいいっていうのは聞きました、
そうそうそう、
はいなんでね、ちょっとそういう風に、まあ、せめて分別はしっかりお願いしますということで、はい、
そうですよ ね、
SDGs とかね、いう言葉もよく耳にしますけどね、やっぱ買う時にね、うんうん、捨てる時のこと考えて、ね、買えたらいいなと思いますよね、捨てる時に困りますし、
そうそう、大抵はなんかこの頃あの捨てる時はあの自治体のなんとかに従ってくださいとかよく書かれたりとかにもしてますもんね、
そうそうそうそう
ね、
うんうんうん、そうなんですよね、段ボールとかもね絶対捨て方があるの で、 そうそうで、ね、どこに持っていかなきゃいけないとか、
うんうんうん、
ね、ちゃんと見て立つ通り後を濁さずということで、
そうだ、
ぜひ、
はい、それはすべてね、あの小紅さんのお仕事 の、 あの、ね、助けとなるということですよね、
そうなんです、私のことを助けると思って
そうですね
大変なので張り紙したりとかね、大変なんですよ、ね、
そういうことですよね。
そうです、そうです。
早い話がそういうことですよ。
そういうことでございますね。
いや本当にちょっとちゃんと分別はして、
そうですね、
なんか本当さっきもおっしゃったけど、足す取り跡を濁さずですよね。
そうです、そうです、
綺麗にね出ていくなりして、
は
い、
5に入れば5に従え、足す取り跡を濁さずということで、
そうですね、
2つも、2つも出ちゃった、
出ちゃった出ちゃったなかっこいいな、
やだしちゃったはい、そんなことで、はい、あとね、まあ、ちょっとこの間もね大きい地震あったりとかしたので、うんうん、ね、ちょうど家具運び入れる時とかに、あの防災のこととか、例えば耐震マット敷いてとか、うん、天井と家具の間に突っ張り棒とか、うん、ね、あのお部屋が傷つかないレベルっていうのがちょっと難しいかなとは思うんですけれども、 そうですね、はい、できる限りのことをしてっていうことを、うんうん、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
そうですね、
はい、はい、そんなこんなでね、今月のハッピーワンルームでした。
うん、
次なんですけどね、まあ、うん、ちょっと急なお知らせなんですけれども、
はい、
はい、4月から、うん、また1年間続きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、4月からはね、この正野さんが、は
い、そうですね、正野さんが、
はい、
よろしくお願いします。同じ大学だったという。
そうなんです。
あれまあ
偶然とはいえ
なん
と、
そうなんです、左京区の京都造形芸術大学。
そうなんです、
現京都芸術大学。
ちょっと、はい、そしたらあれ、ハッピーワンルームはちょっと芸術的な感じになる4月から。
なお、うん、
あれ、うん、なんかね、ちょっとそんな感じで2人で仲良くやってほしいなと思います ね、
そうですね、はい、
いやー、もう本当小紅さんありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。4月
からも
よろしくお願いします。はい、またね、ちょっと素直に関するお悩み相談とかね、いただければ、うんうんうん、また専門家の方とか連れてきて答えたりとかしたいなとも思ってますんで、はいはいはい、私ともどもハッピーワンルームよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、ということで今月はまさしく引っ越しの曲を流したいなと思っております、う
ん、はい、
はい、キリンジ、この部屋に住む人へ。